で続きまして、こう物語の核心に来ましたね。
はい、どうぞ来た。
はい、まず邪神ロッキーです、はい、
ロッキー、はい、
大体全ての元凶です、
はい、悪いやつ、う
ん、CV はストライダー飛びかけでございます。
飛びかけ
忍者です。
話したことないんだけどね、
絡みが気持ち悪いんですよ。
飛びかけ、話してみたい。
ぜひ任しとけ、セッティングしようか、
はい、あ、じゃあロッキーについてちょっと日付お願いします。
はい、じゃあロッキーについて、はい、語っていきましょう。じゃあ新ロッキーは、なんだろ、キャラクター性はぶっちゃけ一番つかめなかった。
そうだね。
っていうか最後まで多分見た目が決まらなかったキャラの、
確かに見た目がふわふわしてたよね。
めっちゃふわふわしてたし、性格はまあ方向性はあったけど、口調もすごいふわふわしてた。なんとか形にしましたけど、なったけど、すんごいふわふわすぎて神様って怖いなって思いました、
うん、それを飛びかけし、すごいうまく掴んでたよね、
ほんとそれ、うん、私サンプルボイス聞いてて思いましたもん。1番2番3番どれもその、あ、ロキはこれだって私思いましたもん。
わ、うん、かるわかる。
なんかまあこれ俺らの感覚感じた、聞いてね、感じたことだけど、なんかおいおい悪さだけじゃないんだよね、
うん、なんか優越みたいな、
そう、めっちゃあいつら殺したいんごとかじゃなくてなんか、それを楽しんでる狂気的なところだったりとか、うん、すごく演じてくださっててよかったなと思った、
うん、掴んでくれてたよね。
すごい掴んでた。
俺ら的にはすごく新鮮だった、うんうん、彼のね、演技を、こっち寄りの演技って聞いたことがなかったから、うん、
はい、
うん、すごく新鮮ですごく良かったと思います、
ついでに言わせてもらいます。私もなかったです。
でしょ、
依頼したの私だったけど、これが聞きたいと思ったから依頼させていただきました。ぶっちゃけ、うん、この人はこういうキャラクター性でどう演じてくれるんだろうって思って、楽しんで送ってみた結果、予想以上のものが来て、私はテンションがダダ上がり。
めっちゃ良かった、本当に
かっこよかったもん。
好き、
うん、惚れたしね。
好き、うん、好き、
男連中が好きとか惚れたとか言ってるから、もうすんごいなんかほもくさいけど、
かっこよかった、本当にかっこよさもあり、可愛さもあるというか、
愛嬌みたいなのがあるよね、
うん、すごく良
かった、うん、愛嬌があった、すごく良かったです。
よかった。邪神なのにね、
邪神ですけどね、
言ったら根本的に悪いやつなんですけどね、内容的には、ね、このお話の中ではね、 SS の中では、
SS の中では、まあ、本編っていうか、要は公式元と絡むとするならば、ミコ・フィーネが思いを馳せた神の、まあ、お仲間として登場いたしました。要はバラルの呪詛を撒いた神側の一人ですね、うん、ではあるんですが、そうですね、彼は神の時代とかそういったもの自体もあんまり、なんて言ったら、興味ないっていうのも変だけど、とりあえず彼は自分が楽しければいいんじゃないのかなって私の中で思ってんだけど、タオの中ではどうですか？
そうだね、なんだろう、どう
私神の気持ちが分かんない。
神の気持ちは分からないね。まあただこの人はその楽しんでるっていうのがまず第一キーワードだから、
う
ん、
そうね、
その神よからずっと生きてきてて、人の精神に救って生きてきてたわけだから、その人間の人となりをずっと見てたわけじゃないですか。
そうですね。
でもこれ以上の成長はないと思って、もうこれ以上は楽しめないだろうなと思って、まず文明を破壊しようと。一回文明破壊したらもう一回仲間出てくるんじゃないみたいな、神もう一回出てくるんじゃないみたいな思いつきみたいな、彼の中での思いつきが、あ、そうだ、あれを起動しようみたいな、
そんなノリで起きた事変、うん、
かなって思ってる、ずっと。
神様って怖いね。い
や、だって神は気まぐれだよ、うん、
本当ですよ
っていう私の考えてたロキでした、はい、はい。まあ結局ね、彼の思いは成就はしなかったわけですけど、
そうですね、
はい、ね、
まあ、あとロキは、強いて私が挙げるならロキはすずちゃんが大好きなんで、
うん、まあそれもなんか過去の話みたいな感じだけどね。
そうですね、まあちらっとなんとなくある脳内である感じだと、まあ奏者時代のすずちゃんがロキと対決してるよっていうネタがありつつ、うん、そういう意味では腐れ縁だよね。
サンプルにあったよね。
あったあった。
ありましたね。ね。というか、若干つながりのあるような感じのセリフ回しは選びました。うん、どや。うんうんうん。なので、その辺も楽しんで聞いてもらえると嬉しいんですけど、まあ、ロキさんは、スーちゃんが大好きすぎて、大好きすぎて、落としたいっていう人だし、うん、大好きすぎて一番嫌われたいって思ってるので、
狂気だよね。
ちょっとおかしい人です。うん。人じゃないからか。
神様だからね。
まあ、一番好きも一番嫌いも一番だからね。
そうなんですよ。彼の中ではスーちゃんにとっての一番になりたいんですよ。
どういう形であれ残りたいみたいな、
まあ、本人意識してるのか無意識なのかは知らないけれど、
うん、まあそれもそれで楽しんでるよね、うん、
神様って何でも楽しめるんだね。
彼に限ってな感じな気がするけどね。
そうっすね。
うん、ロキだから。
まあこの人は基本的に優越。
う
んまあ、そんな彼もね、後に出てくる人のあれでね、
影響でね、
影響でね、いろいろ悲しいことにはなりますが、悲しい。
まあそこは後々、
うん、
次の
そうですね、月の日のところでちょっと語ろうと思いますが、はい
は
い、
そうだね、うん、
ロキにこうして欲しかったみたいなのある？
ロキは、私がなんかこう、キャラクターをつかむためにこう、いろいろ落書きとかさせていただいてはいたんですけど、うん、その時はなんとなくこう、やっぱりトリックスターっていうかトラブルメーカー的な立ち位置なので、うん、やっぱりそういう意味ではギャグとかじゃないけれど、そういうのでもなんかこう、神の権限を使ってなんかいろいろしでかしてほしかったなっていうのはあったかもしれない。ギャグ軸で。
スゴロク会場を作りましたみたいな。
うん、駒は君たちだよみたいなこのノリ、うん、商品は何だと思う？じゃじゃーんって生物とか出してきそうな気がするんだけど、うん、
ヤントラサルバスパーみたいな。
そうそうそうそう、
やばいやばいやばいやばいやばい。軽い。
もう本当にそういう意味ではもっとこうキャッキャウフフしてるロキを見てみたかった。
あー確かにギャグ界とかでいきそうだよね。
絶唱しない系のあれだね。
絶唱しない系の
本編とか本
家さんで言う
とてんみたいな。
そうですね。そういうところですごい活躍するんじゃないかなって。
アキラさんはある？
ロ
キにこうして欲しかったこと。
ロキさんな、ロキにこうして欲しかった。こうして欲しいか。やりたかったのはなんか本当に戦う。
最終決戦みたいな。うん、
最終決戦みたいなの言うたら3人と対ロキ&この後の人みたいな感じのやつを本当に熱いバトルがしたかったのはしたかった。
なるほどね。うん、
まあ、ね、これはイメージボイスだから、ドラマパートは撮る予定は全然なかったからさ、うん、あれだったけど、うん、もしドラマパートを撮るのであれば、最終話の3人対2人っていうのも、すごく楽しかったんだろうなと思う。どういう風にあいつらを、ああしてやろうか、みたいな。
そうっすね。
っていうのが、あったかな。
なるほどね。
ちゃんと戦いたかったのはある。
まあ
強いんだろうけどね。
性質上2人になることはないんだけどね。
そうだそうだから、うん、そうだね、うん、
まあ何かしらの力で分離するみたいな。
うん、
そうですね。
メタモルフォーゼ。そう、これ分離ちゃうわ。
合体してるよ。
ほんまや、ジョグレスかな。まあそんな感じです。うん、
はい、
はい、
じゃあロキに関してはこんなもんかな、は
い、うん、
では最後鳥を飾るあの人について語りましょうかね。
はい、はい、
では
ちょっと嫌そう。
ちょっと嫌じゃない。別に嫌じゃないですけど。はい、では、最後飾りますのは時金カイトです。
やった、
う
ん、お兄ちゃん、
はい、
お兄ちゃん、
お兄ちゃん。
私のこのテンションの差よ。はい、こちら時金カイト CV は上条匠さんにお願いさせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあそうっすね、兄は気持ち悪い。ぶっちゃけて言っていい？このラジオ収録時点でサンプルボイスはまだ今のところ実は届いてなくて、うん、多分想像で語ってるところはあるんだけど、うん、
でもきっとうまいことしてくれてると思う。
だよね、
うん、
多分べちゃべちゃに喋ってくれてる。べちゃべちゃべちゃ。
気持ち悪い。
べちゃべちゃにしてくれてる。いい意味でね。べちゃべちゃでいい意味ってどういうことか分かんないけど。
うん、いや、時金カイトの性質がべちゃべちゃだからいいんじゃないですか。
うん、まあ、ね、その CV 彼に依頼したところをね、話すと、 こういうあお兄ちゃんみたいなキャラクターをやっぱ聞いてみたいっていうのと、
う
ん、
そうです ね、
うん、
爽やかだけどね、うん、性質根が変態みたいな、ね、狂ってる狂ってる、
そう、そこら辺を、ね、まあきっとうまく表現してくれるだろうなっていうのを期待してというか、うん、まあ想像できるからさ、やっぱ僕たちも付き合い長いから彼とは、
そうですね、
だからそれをやってくれるっていうのが想像はできたし、うん、すごく絶対合うだろうなっていう見解の末、
はい、
ギリギリに
本当ギリギリだね、
本当に申し訳ございませんでしたあのギリギリ土下座ならいくらでもするんで任せてください
本当に、
はい、
っていう感じだね。キャラクターとしては、
キャラクターとしてはね、あの気持ち悪い
もうねこの、 あの言ったらメイン3人の企画、その企画者というか企画者でいいのかな、うん、この3人のこと言うと言ったらいいか分かんないけど、
そうですね、いいと思います、
うん、の中での彼の見解というか今後どうしていくのかっていう意見がすごく分かれてて、
分かれてますね、
こいつめっちゃ殺したい日月、
うん、殺そう、
いや、
う
ん、兄は生きとくべきだよタオ、どっちでも転ぶんじゃねアキラみたいな、だからこの
本当に、
まあ、オイラは別にねあれなんだけど、もうねヒズキングはマジ兄殺したいんごみたいな
それこそもう言わせてもらいますね、企画が発足してしばらく経って兄のキャラクターが出来上がった時に、それからずっと多分半年以上兄殺そうとしか言ってない気がするの、
兄は死ぬべき殺すべき、
うん、兄は死ね兄死ね兄殺そうは大体なんかもう毎回、もう
最終的にはなんで死なないのって言ってたしね、
うん、言ってた、うん、タオタン的にはやっぱりね、こう兄の生きた話の流れをもうすごく、でもどっちもいいんだよね、
生きたっていうか、
だから生きた
なんだろうね、
というかその生きたのかな、うん、そのまあちょっとこの辺の表現は違うけど、
精神不明みたいな、
なんかこうでも死んでも死んだのか分かんないしみたいなね、うん、そこら辺の終わり方もやっぱいいとは思うのよ、で殺すフラグもありやと思うよね、逆に完全に生きたっていう設定もそれはそれでありだと思うんだよね、
そうですね、
そこでこう2人の気持ちの差が生まれ、
はい、
方向性の違いにより、
そう、来世で結婚することになりました
そう、来世で結婚することになったって
どういうことだよ、まあ、来世で結婚する予定なんでね、タオさんね、
来世で、
はい、まあ、それはそれとして、時金から言うと、その私も物語的には別に生死不明はすごく美味しいと思ってるし、麦ちゃんのキャラクターからしたら多分兄には生きててほしいのよ、
うんうん、
ただ私が時金カイトが嫌いなだけなのこう言っちゃなんだけど、別に中の人は全く関係ないのよ、私上条匠好きだもん、うん、だけど時金カイトは嫌いなの、この気持ち分かってもらえるだろうか、
でも、
まあ、キャラクターとしてね、
日月がこれだけ嫌ってるけども、ね、時金カイト意外とこの企画の内容を知ってる人たちには好評だよね、
本当そうなの、
そうだ、ね、ウェーブのね、うん、手伝ってくれた方とかね、
そう、
あのご協力者さんたちに、
うん、ご協力者の方々、
スペシャルサンクス、
スペシャルサンクスなんですけども、
ありがとうございます、カイト
人気、
本当人気、何なんですかね、
多分すがすがしいほどの変態だからの可能性がある、
ああ
割り切ったキャラ、
需要的にもヤンデレキャラ、ヤンデレじゃん、言うてもヤンヤンヤンか、
ヤンヤン
ヤンかな、ヤンヤンヤンデレじゃん、ヤンヤンデレはやっぱ需要はあるよ、うん、男キャラで、でフォルムもすごく、まあ
見た目爽やか、
フォルム、俺らたちは、はい、うん、
見た目クソ爽やかです、
ラフでしかまだ見てないけど、
はい、
爽やか系だし、爽やかヤンヤンデレ、はい、妹シスコンみたいな、
はい、
設定的にシスコン
っていうかもう
シスコン、うん、ラブ、うん、シスラブ、
あれね、あの時金カイトは時金紬を女性として愛してる
ので、妹とは見てないから、
あの
うん、あ、そっか、うんうんうん、
シスコンとはまたちょっと違うかもしれない、そこも含めて気持ち悪い、
今日
ごめんね、しみじみ言っちゃったけど、
狂気じみたところとかもやっぱり、でも絶対俺はこう人気出るキャラだと思ってたもん、うん、絶対好きな人多いなと思った、
そうですか、
ラスボだし、
そうだ ね、まあさっき語れなかったけど、はい、あのロキは結局カイトに取り込まれてるっていう、はい、本編にも書いてないんだけど、
はい、うんうんうん、
最終戦で戦うのは実はカイトっていう、
うん、ロキと見せかけてね、
ロキの力を持ったカイト、
はい、あの神をも上回りました、紬への愛で神を食いました、この男、
そう考えると気持ち悪いね、
本当に気持ち悪いだろ、
うん、そう考えると気持ち悪い
あの邪神って呼ばれたこのロキを取り込み自分にしてしまったんで、上書きじゃないけどバックンと食っちゃったんだよ、うん、本当。麦ちゃんとの楽園を作るためなら神をも超える、うん、気持ち悪いね。はい、
よかった。
いや、うん、あとこの時金カイトも実はキャラクターデザインが本当に時間かかりました。
うん、
多分一発であのキャラクターデザイン決まったのって麦ちゃんとペーとすずちゃんとメリリリかな。
うん、
うん、司は多分案を2つ出して同時に出したから、これはどうとも言えないけど、うんうんうん、本当にカイトとロキの敵組がびっくりするほど難産。
うん、誠が難産だったのも敵サイドに落ちるフラグ。
まあ元々そうだったのかもしれないね。
本当だ。
世界を壊し始め
て、こんなところに繋がりがあったとは思いもよらず、私大笑い。
繋がってた。繋がってたよ、アキリ。繋
がっちゃったね。
繋がった。
どうぞ。ダメ。ダメ。ネタ挟む
のここはあのエコーかけとけばいいですかね。
ワーオーって音にしとこう。それで
い
こう。
はい。
はい。そうですね、時金カイトは、お話としてはすごく重要な、それこそラスボスですし、ていうか、その麦ちゃんを、まあ、マイナスの立ち位置に置いたのも彼であるならば、彼女をスタートラインに立たせたのも結局カイトではある。
そうだね。
マコちゃんとペイちゃんは彼女の手をつないでくれるけど、背を押してくれたのは多分カイトだと思う。
最終的に背を押したのは、もうスタートラインに沿って立たせてくれたのはカイトだよね。
うん、うん、そうです、
ね、もう最後の兄としての優しさ、
唯一のね、
うん、唯一の、
唯一でもないか。でも
いや、唯一だ
よ。いや、唯一でもないじゃない。
だってさ、つむつむつむつむで、
いいよ、つむつむで、はい、
つむちゃん、ワトちゃん設定で、
はい、
いっちゃん最初のそのカイトが狂う原因となったところって、やっぱつむちゃんを守ろうとしたところだったでしょ、うん、
ああ。
設定ロキと契約とかしたところが、
ね、
やっぱつむちゃんに関する優しさから来てるものだから。
そうですね、
それはね、やっぱり優しい人なんだよ、もともときっと。そこであの事故というか、うん、あのことがきっかけで狂っていってしまったっていうところだから。
そうですね、うん、私その設定すっかり忘れてました。
殺意で忘れないで、
ね、ごめん、殺意の波動に目覚めてて忘れてたわ。
カイト殺したいんごうやん。
本当にな。そうね、カイトはまあいいキャラでした。
生きてるよ。いや、生きてない、わかんない。
あの過去形に
今生きてる。
やっぱり生かしたいんじゃないですか。
いや、でも生きてた方が美味しい気がする。
うん、後々にね、うん、
まあまあまあ、
いろいろつなげれる。
まあまあまあ、それはそうですね。
スピンオフとか。
あのお話としてはとてもいい立ち位置っていうか、いいポジションのキャラだとは思ってます。
うん、
はい。はい。
俺らも好き。
好きとは言えないけれど、まあ悪くない。
まあ最後はもう兄としての意識に目覚めてるから、まあそれ以降の紬への愛がどうなるかは分かんないけど。
そうですね、
まあ、
まあその辺はね、
彼も彼で彼なりの愛情表現だったんだよ。
そうですね、
そうだね、うん、やっぱ愛は人それぞれ、形は違うからね。
そう。
っていう風な綺麗な言い方で終わる。
そうですね。は
い、
終わろう。
以上。
はい、以上、紬、はい、愛結ぶ声響けシンフォギア SS について語ろうでした。
はい。でしたー。